皆さんこんにちは、京都府建築士会の山本です。よろしくお願いします。まあ、暑いです。本当にもうむちゃくちゃ暑いですが、私もあれなんです、ゴーヤをねちょっと今年植えまして、いろんなところでお話はしてるんですが、日射を遮るにはゴーヤヘチマがええですよとこう人のところで言いながら自分のところではちょっとやったことがなくて、今年初めてやってみました。とりあえずまあけなげに育っておりまして、日よけにはなっております。今日24日はそれと祇園祭りの観光祭の日でして、7時頃からは文化博物館前で、三条協議会という地元の方のおみこし祭りというのもありますので、ぜひ、夕方の7時頃、文化博物館前にもお集まりください。今日も素敵なゲストをお迎えしております。
京都人町出会いもん。
はい、それではただいま参上のコーナーですが、今日のゲスト、まずテーマですが、住まいの、町づくりという、月間テーマで、今日おいでいただいてますゲストは、修徳自治連合会会長桜田義正さんです。桜田さんよろしくお願いします。
は
い、
こんにちは。皆さんよろしくお願いいたします。
お願いいたします。桜田さんは修徳自治連合会会長ということで、まずこれは修徳学区というところですね。
はいはい、
修徳学区というところあたりは、まあ、大体どの辺に、どのような感じなのかちょっと、はい、はい、して教えていただけますか。
はい、分かりました。地域といたしましてはですね、五条の北側、そして、はい、北は松原通りの北側までですね。
松原の北側、
はいはい、それから西は西野党院の東側、はい、そして東の方はですね、東の党院のまでです。で、東の通りというのは烏丸から2つ東の通りまでが修徳学区ということで、はいはい、長方形のような形の地域ですね。
ちょっとこう横に長い。
そうですね、はい、そういう形になっております。はいはい、で、特色としてはしましてはですね、はいはい、地のりといいますか、呉服屋さんが非常に多いとこでして。
ああ、そうでしょうね。
はい、まあ、北側と特に松原から来た、高槻から来たというのは大棚の、はい、ところでございまして、うんうん、でまた南へ下がるとですね、東西の本願寺さんとか、うん、それからやっぱり、達中さん、お寺がたくさんある地域でして、その真ん中にあるというのが我々住んでる地域です。
うん、
で、特色のその地域の特色といたしましては、そういう地の利ですので、道具屋市、はい、私とこの商売は正直言いまして畳の製造販売してるんですけども、はい、
そうですね、
はいはい、お世話になってるんですけども、畳屋さんで、そうです、畳を、はい、売ってるんですけども、
畳言うたら、まあ、まずお寺なんか、ね、
そうですね、
こう分厚いこう畳がありますよね。
はい、そうです、門のへりをついた畳とかですね、はいはいはい、いろんな難しい畳もあるんですけども、はい、やはりそういうことも、はい、あります。それから呉服屋さんは呉服屋さんでですね、うん、売り場って言いましてね、広場があるんですね、
はい、
広間が、
はいはいはい、
でそういうところに畳が何畳も引いてあると。
あ、なるほど。
まあ、畳だけじゃなくてですね、車間とか、はい、建具とか、うん、襖とか、うん、それからまたお寺という関係で、うん、仏具屋さんとか、うん、そういうのが集中しているような町というふうに考えていただいたら結構かと思うんですけどね。
そういう意味でその道具屋筋、
そうですね、
職人さんがこういっぱいある。
そうですね、食住共存地区、これはもう田の地で、はいはい、ご存知と思うんですけども、はい、まさしく昔はそういう食住共存で、うん、職人さんがたくさんおられて、うん、そこに皆さんと一緒に住んでいたというような地域だと考えていただいたら結構だと思いますね。
は
い
は
い、
今その昔はっておっしゃいましたけども、
はいはい、
まあ、この京都の街中どこもそうですけれども、まあ、様変わりしてきたということですか。
はい、そうですね、はい、まずバブルが崩壊してから特に顕著になってきたんですけども、はい、呉服屋さんがちょっと力がなくなってきたといいますか、うん、はいはい、少なくなりまして、
そうですね、は
い、その形がまず消えていったと。うんうん、でそこで戦後になるんですけども、右肩上がりで経済的に非常に良かった時期は、はい、その室町から上高土から上っていう上っていうようなところに、うん、たくさん呉服屋さんの大棚さんがあったんですけども、うん、
修徳学校よりちょっと来たと。
そう、来たですね。
はい、
ところがそのやはり経済が良くなった時には、うん、 部分とその我々の修徳学区にも、うん、その番頭さんたちがですね、うん、独立されて、うん、で呉服屋さんが非常に増えてきたという流れがあったんですけども、はい、今言いましたようにバブルが崩壊してから、うん、その呉服屋さんがですね、うん、形が変わりまして、マンションと、はいはい、いうことに変質してまいりました、はい、で非常にこれは残念なことなんですけども、そうするとですね、道具屋敷といって我々もあるんですけども、うん、だんだんなんだとその仕事がですね、うん、変質していきますよね、うん、いらなくなってくるというのは、はいはいはい、でまたそこが我々住んでるところがあの下請けがやってるところももうそういうことでしたら後継者がいないと、うん、それ後継者がいないということになるとそこがマンションになってしまうと、
まあそのまあ、悪循環言ったらおかしいですけど、そうですよね、そういう循環になって
そうです、ね、
しまったという
です、ね、そうです、そうです、それとまた、うん、あのご存知のように非常に便利なところですよね、うん、商業地域でもありますし、はいはい、あの県米率から、うん、寄席率から非常にいい場所ですのでね、うん、持ってこい、あの、うん、いわゆる建物の高さ、そういう寄席率にと考えるとですね、うん、マンションを建てるのには、ね、非常に適しているということで狙い撃たれたと、う
ん、駅にも、まあ、駅の、ね、まあ、中心にも近いですから、
そうです、そうです、
はいはいはい、その食住共存の形がまあ変わってきた、
もう完全にですね、そういう形がなくなってきましたですね、
うん、はいはい、で、まあ、修徳学さんというのは、まあ、まちづくりの活動ですごく、まあ、もう本当にこう頑張っておられるところだと思うんですけれども、はい、まあ、そういう状況の中でそういう動きにもまあ、ぼちぼち、あの昔からこうある時期からつながっていったということですか。
そうですね、あのこれは我々からこうしてほしいというのはなかなか言いにくかったんですけども、あ、はいはい、あの平成4年にですね、京都市さんの方から地区計画を作ってくださいというような要請がございました、うんうんうん、でその当時、まだあのそこまで厳しくない時代だったんですけども、はい、地区計画で一体何なんかなっていうのが、
そうですね、
はい、我々の
そうやと思います。地区計画、え、何ですかそれ、
そ,
そんな感じですよね、
流れが来ましてね、うん、はいはい、でまさしくタイミングでその、うん、京都市さんの方からテーマをいただいたなと思っているのは、はい、うん、その後にバブルが弾けて、うん、そういう形になってきたんで、うん、ということで、うん、歯止めがちょっと早かったが今の現状を維持しているのかなと思ったりしてるんですけども、うんうん、でその時に何をしたかって言いますと、うん、はい、うちの地域にですね、うん、アンケートを配布させていただきまして、はい、10項目かそれぐらいだと思うんですけども、
まあ、割とあの、まあ、あの数の少ない項目
ですね。そうです、そうです、単純なあの、はい、アンケートを作りまして、で、この地区、それが基礎になった地区計画を作らせていただいたということでして、うんうん、で景観だけで言いますとやっぱり町屋がいいよね、うん、いいよねというようなご意見がたくさんありました、ね、はい、それからやっぱりもう一つ、うん、その中身についてはやっぱり活力ある、うん、やはり高齢化社会になるんですけども、うん、あのそれに負けないような地域づくりをしよう、うん、したいっていうようなアンケートがありましたですね、う
ん、
はい、
住民さん の、まあ、そのそういう、まあ、思いを確認できた、
おっしゃる、
機会やったというような感じですかね。
その通りですね、はい、あのまあ、何もなかったらそういう、はい、京都さんから中継がどうですかと言われなかったら、はい、そういうことも確認できなかったんですけども、はいはいはい、本当にいい機会にそれをできたかなっていうふうに思っております、はいはい、で
それがまあその街づくり検証第一部という形で、
そうですね、はい、ま
あ、あの出来上がってきた、
そうですね、これが基礎になりまして、はい、あの本来ならですね、景観だけを考えると、うん、もう一つ上のですね、整備計画、はいはい、これはあのやっぱり行政さんだけではなくて、あのうちの地域全体に網掛けして、うん、それから地権者、あ、まあ、土地の持ち主さんですね、うんうん、全部の判子をいただいて、こういう形にしようやないかと、うんうん、
地区計画の次のステップというふうに考えたらいいですね。
そうですね、整備計画、はいはい、をあのしたいというふうに思ってたんですけど、うん、なかなかそれは、うん、ハードルが高い、
まあ、一足飛びにはなかなかそこまで
して、
ね、いけない、あ、
その、うん、まあ、いつできるかちょっと不透明なんですけども、うん、できれば最終章としてそういう整備計画もしてないと、うん、いかないかなと思ってるんですけどね、うんうんうん、その段階でですね、まちづくり検証っていうものを作らないかと、うん、これはあの私の前会長平井会長さんがですね、はい、8年をかけてとりあえずその前段である検証を作ろうという強い思いの中で検証を作り始めたのが平成の11年
ということですかね、
ぐらいからあの取り組みを始めたようなことですね。
それでなんですね、その今日、まあ、お伺いしたいという話についてなんですが、マンションについてはいろんな、まあ、そういう地区計画なり、県庁第一部の中で、まあ、いろんな話し合いをしながら、マンションの計画建設を進めなさいというふうなことが、はい、まあ、こうルール化できたということなんですが、はい、やっぱりそこにもまだちょっと他にこう漏れてる問題があったという、漏れてるというとおかしいんですが、あったということですね。
そうです。
それだけではカバーしきれない。
おっしゃる通りですね。はい、これも地域と、それから地域は当初言いました地区計画から始まって、研修まで作ってやがったんですけども、それとね、地域がそれだけ頑張ってるということが認められまして、で行政さんの景観まちづくりセンターとか、都市計画さん、とかがバックアップをしていただきまして、で建築確認をする際にですね、マンションだけじゃないんですけども、今はまあマンションというところだけで抑えますけども、マンションというところで建て替えするときにはこういうふうな確認を下ろすときには地域のまあ連合会長さんなり町内会長さんなりとりあえずご説明しに行かなさいと、それから地域のその協力が得なければ確認を下ろしませんよというようなところまで来ていただいたんで非常に嬉しかったんですけども、それまでっていうのはね、さっきおっしゃったようにまあ、やはり地権者の自由といいますか ね、
まあ、ね、個人の土地に、ね、個人の人がお金を出してやられる行為ですので、ね、それは自由じゃないかと言われたらそれまでなんですが、
はい、ただそういうことではやっぱり町づくりをしている我々にしてみたら、習得というと一つの小さい媒体なんですけども、これが成功というんですかね、そういうふうな形で取り上げていただけなかったら、近隣の学、また京都市全体のところにも波及するということになろうかと思うんですけども、特に田の字ですね、食事共存地区のそういうところに全部同じ悩みを持ってるんですよね、こういうことって。
あ、そうですね、
ねえ、ですからそれを行政さんがおそらく認めていただいたんかなと思ってるんですけども、そういうことで今は確かに私とこのにも今現在 3つのションのお話が来ております。
その平井、先ほどお話がありました、平井前会長さんが、まあ、町づくり憲章第2部を作られたという中で、今度は個人のうちにもそういうふうなことを、
そうですね、
やっていただけたらいいなと。
そうですね、
そういうふうなことっていうのはその建築をする際に、地元と話をしなさいよと、いうことですか。
そうですね、
これはなかなかなんかこうすごいことですよね。
そうですね。おっしゃるように憲章第2部っていうすごい立派な憲章を作っていただいて、で私にバトンを受けたわけなんですけども、
それじゃあ、この春から、
そうです、この4月から連合会長になったわけなんですけども、その私の仕事っていうのはですね、その検証一部二部を叩き台にいたしましてね、これからですね、マンションだけじゃなくて戸建て一戸建てのその建築物に対してもですね、それを具現化具体化していかないかんと、でその検証をですねどう生かすんやと、これが私の仕事じゃないかということで、今そういうところに手を差し伸べているところなんですけどね、
なかなか大変なことが待ち構えてますね。
大変ですね。でもね、一つの例がございましてね、これはマンションじゃなくて事業性ビルなんですけどね、非常に町内で、トラブルが起きました。これは現実なんですけども、それはやっぱり、増築っていう形で建築確認を取られたんですよね。で、傍聴通り面に建ってる8階建て、それが北へ伸びてきたんです、でその、北へ伸びてきたところは増築ですからね、8階建ちますよね、増築ですから、ところがそこに住んでるご町内の真向かいの方は、そんなこと知らんぞと、っていうようなことが事例がありました。でそれはもうやっぱり先申し上げたように接産がねそういう確認を取ってられるんですから、反対はできないんですけども、私らもそこの中に入らせていただきまして、それじゃあそのご近所に 迷惑のかからないようなデザインを作ってくださいよと、うん、っていうふうな要望を出しました。
というそれを、はい、まあ、例えばどなたが言われたわけですか。
私と町内会、
はい、でそれはその、まあ、例えば会長さんが言われたでもなく、
はい、
まあ、町内会長さんでもなく、ある一つ の、 その、まあ、
あ、そうです、そうです、
組織というか、
そうです、
地域が持ってる組織がおっしゃったわけですね。
その通りです、うん、あの説明会の時にこれではちょっとご迷惑かかるやないかと、うん、そういうことではやっぱり地域が守っていけないですから、うん、ここはなんとか設計変更できないかということで、うん、あの、はいはい、そういうことも一つの事例でありましたし、うんうん、それからやっぱりあの表面はそれでいいんやけども、な、裏から見たらどうなんやと、はいはい、いうようなことまで、あの、うん、我々その町づくり委員会の方で検証することができるようになりましたね。
特に大きい建物っていうのは、
はい、
あれですよね、このこっち側は OK でも裏から見たら
そうそう
丸出しになってるなとか、なんかちょっとこれは威圧的やなとか、
そうですよね、
そういうのがたくさんあります
からね。ありますよね。ですからそういうところまで検証させていただけて、はい、なおかつそれをあの、まあ、あまり費用が大きく変わるようなことではいかんので、はい、できるだけそれを軽減するような形でこういうふうに変えていただけへんのかとか、はい、いうようなことまで言えるようになりましたね。
あくまでもその話し合いする中で、はい、そういう変更をしてもらえへんかと、はい、
そうです、
まあ、あの協力を求めるという、
そういうことですね。それもやっぱり私らの地域だけでは絶対無理なんで、うん、やっぱりあの行政 の、 あの、はい、バックアップ、うん、こういうことがあるからこそこういうことができるんじゃないかな、
うん、これはその、はい、あの組織というかそのあのどういうだあのあのあれなんですか、仕組みというと、
あ、これはもうあくまでも町づくり委員会という組織があります、
はい
はい、でそこで、委員長さんは、はい、あの荒川さんといいまして、はい、設計さんが今年から委員長になっておられるんですけども、はいはい、その人を中心にですね、はい、あのそういう実験が出てきましたら、はいはい、すぐに私とこあるいは、うん、あの荒川さんとこの方、それから町内会長さんの方に、京都市さんの方から、はい、都市計画さん課の方から、はい、課さんの方から、はい、あの情報をいただきまして、うん、でもちろん情報をいただくと同時に、うん、そういう設置さんなり、うん、設計さんなりがご挨拶に来られて説明を受けるというような形になっております。
はい、地域にまちづくり委員会というものがあって、
はい、
そこに委員長さんが、まあ、今はたまたま、専門家の
荒川
さんという方が委員長さんで、
はい、
それと町内会の方と行政もバックアップされた、そういうところからお話をあの、まあ、相手にしていただくと。
そうです、そういうことですね。
そういうことでしたら、その例えばあの向こうの施設さんと、まあ、町内会が言うてる、それ も、 し、まあ、もっと言えば個人とこう話をせんならんという状況が今までたくさんありましたよね。
ありましたね。
そういうのでしたらやっぱり言う方も大変ですからね。
あの今まででしたらほとんどが各ご町内単位に、
そうですね、
あの接種をされてた、はい、それが言うことも聞いてもらえなかった、はいはいはい、勝手に。それから一番悪というのがですね、これあの地元の京都の方が建てられて、あのその最後までメンテナンスしていただくのが一番嬉しいんですけども、あの大阪資本とか東京資本とか、はいはい、とかいう方が勝手に建てられてですね、うんうん、あのその摂さんの顔が見えないという、うん、こういう建物がですね、非常に我々としてみたらですね、うん、誰がそこに住んでおられるかというのもわからない、うんうん、そういう非常にそういうところがありましたけども、うん、最近ではそういうことが非常に少なくなってまいりました。
わかりました、はい、まあ、そういうふうな町づくり委員会としてこれから、はい、まあ頑張ってやっていかれるということで、はい、本当にそのやっぱりルールを作る、まあ、検証を作るっていうのはまあ簡単なんですが、はい、それを実際に実行に移していかれるっていう、これから待っておりますので、
そうですね、
桜田さんですね、大変でしょうけれども、
いやいやいやいや
またぜひ頑張っていただいて、
はい、
習得学校がね、本当にあのいい街になりましたが、
はいは
い、いいですね。
いやいや、あの、はい、本当に皆さんのおかげでということになっておりますので、はい、ご協力の一つよろしくお願いしたいと思います、
はい。はい、ありがとうございます。そしたら一応前半のコーナーこれで終わりまして、
はい、
ここで一曲お聴きください。スピッツの渚です。はい、それでは続いて、教えて建築さんのコーナーです。これはまあ、あの新コーナーで、始まりましたが、建築を建てるまでと、あのごめんなさい、あの家を建てるまでということで、建築士の畑さんと案内役の下村さんが、住まいに関する、疑問にズバッとお答えしますということです、今日はあの家を建てるまでの3回目、工事を始める前の申請ということで、お話をしていただきます。
さて、打ち合わせから順々に話を進めてきて、今日は、
はい、まあ、工事を始める前にですね、まあ、 検査をしてもらうような検査機構っていうのが別途あるんですけれども、
工事を始める前に検査をしてもらうんですか、
はいはい、いやあのね、検査というか、はい、あの申請をしてですね、はい、図面があのこういう家を建てますという報告することと、あとちゃんと建築の法律にちゃんと乗っ取ってるかということをチェックしてもらう期間があるんですね。
あ、工事を始める前に一応これで、まあ、家を建てられますよと、その条件は、はい、あのクリアしてますよっていうのを認めてもらうと、
はいはいはい、そうですね、はいはい、まあ、そういうところに、申請図面というものをまた別途ここで書きましてですね、
はい、
でそこには土地っていろんなね、制約がすごくかかるんですよ、うん、まあ、あの土地によってはその大きさね、
はい、
特にこのぐらいの規模以上のものは建てれませんとか、うん、いろいろそういう制約がたくさんあるのと、
はい、
あとまあそういうあの安全面ですよね、
はい、
あのまあ日に対して、この建物は大丈夫だとか、
あ
とその日照権とかね、いろいろそういう制約がたくさんあって、そういうものを全てクリアできてるかというね、はい、ことを、事前にその検査機関に、申請をしてチェックをしてもらうことになってます、
はい、
でこのチェックで合格しないと工事はできないんですね、
うん、なるほどね、うんうん、
だから、かなり、ね、時間もかかったりいろいろすることもあったりするんですけれども、必ずこれは、やらなければいけない工事で、また京都市ではですね、
はい、
この検査機関に申請をするのとは別にですね、
はい、
京都市独自の法律がありましてね、こんなものを建てますということを景観的にチェックをするんですね、京都市は。
あ、景観上もチェックがある。
そうですね、はい、まあ、建物の形状であったり、あと色ですよね。
あ、色ね、
そういうものが京都市の独自の法律に適合しているかということを、京都市とはでは別にそういうチェックを受けないと、この建物をこれ建てていいですかという申請がまずできないんですね。
あ、でもこれだとね、もう素人ではどんなふうなその、クリアしなければならない条件があるのかっていうのを分かりませんから、これはやってもらわなきゃいけませんね。
そうですね、まあ、うん、実際にこういうことができて申請できるのが、まあ、建築士の、ね、資格がないとできないわけですけれども、
うん、
なかなかねすごく、安全面でがね一番すごく我々も重要視するところでありましてね、
はい、
まず、構造面で安全があるかとかいうことも必ずチェックしますし、あの日がね、あの周りから来たときは、うん、建物のその壁ですよね、
はい、
壁にそういう防火の仕様とかいろいろ決まってましてね、
はい、
で何分間耐えなさいということがいろいろ決まってるんですよ。
あとあの京都の場合ね、耐震とかっていうのもまた
ね、
はい、気にかかるところですよね、
そういうものもすべてあのチェックをしてですね、
はい、
法律にちゃんと乗っているということを証明を出すのも、あのものすごく我々の重要な仕事ですね。
あ、じゃあ、
まあ、そういうこともだいたい意識しながら、うん、あのそういう工事用の図面もすべてね書いていきますけれども、
うん、検査機関に、ま、そういったものを出されるわけですね、
はい、
でそれ合格したっていうことになると何か返ってくるわけですか、
はい、あの合格しましたという証明書を発行してもらうんです、
はい、
でこの証明書を実際の工事現場に掲げるんですね。
あ、
掲げてどこどこで申請者 の設計者は誰、工事者は誰で、どこどこの検査機関がチェックをしましたとか、あと建主さんは誰とかいうことを標識みたいなもんがあってて、それを工事現場に掲げます。
あ、なんか白い看板とかで書いてあったような気がしますね。
はい
は
い、
は
い
は
い
は
あ、
は
あ、でそれを掲げて初めて工事に入れるわけですね。
はあ、じゃあもうそれはもう必ず掲げておかないといけないものなわけなんですね。そうです、
ちゃんとあのチェックを通ってますという証明ですから、
うん、は
い。でまあ、実際あのそれで工事が始まりましたらですね、
はい、
まあ、大体骨組みが、ね、できた時点と、あと最後完成した時点にその検査機関の方の最終的なチェックっていうかね、検査があるんですね、
はい、
でそれも合格を2回あるんですけど、それもちゃんと合格をしないと一番最後まで、ね、あの合格をしたという証明にはならないので、
あ、これはちゃんと最後まで合格してますよっていう証明がないといけないんですね、はい、
そうですね、うん、そういうこともちゃんと合格できるように現場を導いていったりするのも我々の役目でして、でこの最後に無事合格をしましたという証明書が発行されるんですけれども、これはあの必ずあの 建主さんの財産になるものですから、
はい、
あの重要にあの設計図面とかそういうことと合わせてあの保管をしといてほしいです。
あ、まあ普通ね、土地権利書やったら金庫に入れたりとかする人がいるか、はいはい、かもしれませんが、ね、これも同じようにやっぱ置いとかないといけませんよ、はいはい、そうですね、っていうことなんですね。
まあ、あと今後のね、あの改修とか増築の際にね、その証明書を提示してくださいと言われることもあるかもしれませんので、あの必ずなくさないように保管をしていただきたいと思います。
あの話を聞いてくるとね、やっぱり建築士さんと本当にあの施主さんっていうのは密にいろいろ相談しながら、で施主さんの方も分からへんことがあったら建築士さんに聞きながらっていうことが非常に大事なんだなということがよく分かりました。
そうですね、何でも相談していただければと思います。
はいはい、ありがとうございました。
はい、ということで、教えて建築士さんのコーナーでした。どうでしたかね、お話分かっていただきましたかね。なかなか難しい言葉もいっぱい出てきますので、なるべくゆっくりこうあの分かりやすいように喋、って、もらうようにこの建築士さんにも言っておきます。これで、まあ、一応家を建てるまで、着工するまでという回が、あの一応まあこれで終わったわけですけれども、次はいよいよまあ着工ということで、まだまだこれからあと4回ほどでまあこのシリーズについては終わる予定にはなっております。まあお楽しみにしてください。今日はあの、修徳寺連合会会長の桜田さんにお参りいただきました、はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
は
い、
あの本当にあの、あ、今度はそのサマーナイトフェスティバル、
はい、そうですね、
ということで
8月1日に、はい、結構賑やかな祭りですので、もしよろしければ来ていただけたらと思います。
修徳ふれあい公園で、
そうですね、ふれあい公園で、はい、我々が設計をいたしました、はい、あのワークショップで設計した公園で、挙行しますのでよろしくいたします。
は
い
は
い、
それではどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。